Thank you, Jocelyn and Yasuko-san, for reading the scripture. Since it's third Sunday, I am going to speak in English, but this time I'd like to try translate into Japanese kind of verse by verse instead of giving you a summary at the end. So I just want to try this new style. Before that, we just let us just pray before we move on to the message. 今日は、基本的に英語でメッセージ、第3週ですのでさせていただきますけれども、最後に、短くサマリーという形ではなくて、同時進行でですね、日本語でもメッセージを今日はさせていただきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。Let us pray. 愛する天の父なる神様、あなたの御名を覚え、心より賛美感謝いたします。今から今日のあなたの御言葉に私たちは向かいますが、主よどうぞ今日のこの時を御霊によって豊かに導いてくださって、この御言葉を取り継がせていただくもの、またその御言葉を聞いてくださるお一人お一人、主よどうぞあなたが豊かに導いてくださいますようお願いいたします。あなたの御心をさらに知り、またあなたに従う励ましを豊かに与えてくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。
Alright, so today's scripture is from Matthew chapter 9, verse 9 to 13.
今日はマタイによる福音書の続きですね。9章の9節から13節になります。
As Jesus healed a paralytic,
前回イエス様がこの中部の人を癒された時ですね。
He also made it clear that he had authority on earth to forgive sins.
イエス様はその時にこの地上で罪を許す権威をご自分が持っているということについても明らかにされました。
And this theme continues to the next passage which we have read.Today.
でこの罪の許しというこの一つのテーマですよね。でこのテーマは、今日のこの御言葉の中にも引き継がれてい、くことになります。
Let's read verse 9.
9節を読みしたいと思います。
As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him, Follow me. And he got up.And followed him.
9節。イエスはそこを去って道を通りながら酒税所に座っているマタイという人をご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。
So Matthew, one of 12 apostles,
マタイですね、この十二使徒の一人でありますけれども、
who also wrote this book was a tax collector.
そしてこのマタイの福音書の、まあ、著者でもありますけれども、まあ、彼はかつて、酒税人であったということがこの箇所からわかると思います。
A tax collector, as Yuri, shared in her YouTube, a tax collector was considered one of the most sinful and hateful people among especially Jewish people.
この、まあ、酒税人という人はまあ、ユリが、YouTube の今日のビデオの中でも説明をね、してくださってましたけれども、この罪人と言われる人たちの中でも特に罪深い、そして、特にこのユダヤ人の人たちの中では最も忌み嫌われる、まあ、そういう存在だったんですね。
Because not only they worked for Romans, but also they collected money from people more than they should haveAnd put them into their own pocket.
まあそれは、まあ、ユリもね説明してくれましたけれども、この、まあ、ローマのねいわゆる、手先として働いているとい う, う、まあ、裏切り者というねそういうことはもちろんあるんですけれども、それだけではなくて、またそのローマの権力というか力というものを傘にしてですね、背後にしてですね、人々からまるに必要以上に税金を取り立てていた。で、その必要以上に取り立てた部分を全部自分の ポケットの中にですね、まあ、横領というんでしょうか、着服、まあ、していたわけですよね。So they were rich, but they had no friends other than their own kind. ですから、この主税人と言われる人たちは皆、まあ、大金持ちというか、まあ、金持ちであったわけですよね。けれども、金持ちではあるけれども、友達はいなかった。まあ、友達と呼べるのは、せいぜい、まあ、彼らと同じ立場にいる、いわゆる罪人、後ろ指を刺されるような、まあ、そういう仕事仲間、だけであった。まあ、場合によっては、家族からもですね、嫌われて、後ろ指を刺されるような、まあ、そんな、まあ、人たちであったと思われます。So nobody wanted to talk to him. Nobody wanted to see his face. だから誰もこのマタイという人と話をしたいとも思わないし、もう顔も見たくない、思っていたと思うんです。But when Jesus saw him, he talked to him. でもイエス様は彼を見たんですよね。みんな彼のことを無視していたんだけれども、イエス様だけは彼のところに来ると彼を見つめられた、彼に目を留められたんです。そして彼に話しかけられた。普段であれば同じユダヤ人がですね、税金を納める以外に自分に何か話をしてくるっていうことはほとんどというか全くなかったと思うんですね。でもイエス様は彼に話しかけられた。Jesus gave him a word. 彼に言葉をかけられたわけですね。Jesus did not say go away.まあ、イエス様は、まあ、他の人たちのように、お前なんかは、俺たちの仲間から出ていけっていうのね、そういうことは言わなかった。Instead, he said, 代わりにイエス様がおっしゃったのは、follow me. イエス様は代わりに、私に従ってきなさい。ついてきなさい。まあ、そうおっしゃってください。And Matthew, when Matthew heard his word, he got up and followed him. マタイはこのイエス様の言葉を聞いたときに、すぐに立ち上がって、そして従っていった、まあ、聖書は記しています。And his life was completely transformed from that very day. で、その日以来ですね、まさにその日以来、イエス様に目を留めていただいて、イエス様に声をかけられた、イエス様の声を聞いた、その日以来、このマタイの人生というものは大きく変わっていく、変えられていくことに。If Jesus was one of those Pharisees or scribes, もしイエス様がですね、まあ、今日の箇所に登場するようなパリサイ人や、あるいはこの、まあ、律法学者のような人たちであったとしたら、Matthew would not have been able to follow him. マサイはイエス様に従っていくことできなかったと思うんですね。Because he would have been judged and banished. なぜならば、もしそうで、イエス様がパリサイ人や律法学者のような考えの持ち主であれば、マタイはまず真っ先に裁かれますよね。仲間内で裁かれて、そして仲間弾きにされてしまう、まあ、追放されてしまうことに、なるわけです。But Jesus was never one of them. でもイエス様はパリサイ人や律法学者とは全く違いました。Though he had authority to judge the whole world,The Son of God. イエス様は神の子、神の権威をお持ちの方ですから、当然この全世界を裁く、そういった力、権威をお持ちでした。 But he rather desired mercy. でもイエス様はむしろ憐れみを好まれた。 He rather desired to exercise his power to forgive our sins.イエス様はその権威力をむしろ私たちの罪を許すために行使することを好まれたわけですよね。Instead of banishing us, 私たちを裁いて追放、目の前から追放する代わりに私たちを集めて、私たちに罪の許しを与えるために、その権威をイエス様は用いようとされました。 In history, when the church grew and gainedthe large power in the society, some of them turned into like scribes and Pharisees, unfortunately. 歴史を振り返ってみるときにですね、この教会というものが成長して、大きくなっていくとですね、そしてその社会においてある程度の、まあ、力というんでしょうか、権威というんでしょうか、発言権というのか、 政治的な力というか、そういったものを教会が持つようになるとです、ね、もちろん全ての教会がそうであったとは、言いませんけれども、でもやはりこの歴史を振り返っていくときに、教会が大きくなって権力力を持てば持つほど、悲しいことに、この聖書の中でイエス様にこう敵対したパリサイ人や律法学者、まさに彼らのように教会っていうのは、変わっていってしまうんですよね。And they started to judge and rule over the people and making it more difficult for people to follow Jesus. So they're doing the opposite. まあ、そのようになるとこの教会は、人々を裁き始めますよね。力を持つと人々を裁き始め、そして、人々をコントロールしようとする、支配しようとしてしまう。そして、いつの間にかですね、人々が、特に弱さを持った人々がイエス様に従うということをかえって妨げる、かえってそれを難しくですね、してしまった、そういう歴史があるのではないかということを思うんですね。本当は反対でなければいけないはずですよね。 The church is the body of Christ. 教会というのはキリストの体ですよね。 The church is the place where people should receive mercy and not judgment. 教会というのはイエス様によれば、そこは人々が神様の憐れみを受けるべき場所であって、そこは裁かれる場所ではないはずですよね。The church is a place where people should receive forgiveness of sins and not punishment. で、教会というのは、まあ、神様の目から見れば本来罪の許しを、まあ、イエス様を通して与えられる場であって、罰をですね、与えられる、そういう場ではないはずです。The church is a place where people should be encouraged to follow Jesus, not because of threat, but through love for God. 最後に教会というのは、人々がイエス様を愛し、イエス様に従って生きるということを教える場であり、それを励ます場でなければならないわけで、このイエス様に従うという時に、それは、いわゆるこの罰とかですね、裁きというものを前面に出して、その恐怖心を煽って人々を従わせるというのではなくて、一人一人が本当に神様の愛のうちに感謝し、神様に、真心を持って愛を持って従って、生きたい、まあ、そのように励ます、それがキリストの体なる教会だと。When Matthew was called by Jesus, マタイがこのイエス様にこの名前を呼ばれた時ですね、 He was overjoyed. 本当にこの喜びが溢れたと思うんですね。誰も声かけてくれない。イエス様が自分を見つめて声をかけてくれる。嬉しかったと思います。So he invited his fellows to his house, his table, to share his great joy. だから彼は、まあ、友達を招いたわけですよね。もう嬉しくて、その喜びを分かち合いたくて友達を招いた、まあ、友達と言ってもさっきも言いましたけれども、同じ自分と同じような仲間しかいないわけですよね。いわゆる、主税人、あるいはその他の罪人、罪つながりの仲間がほとんどなわけですよね。でもそれでも彼はその仲間を呼んでですね、自分の喜びを分かち合いたかった。 And also to say farewell to his past。 それは同時に今まで生きてきた過去の自分に対して、まあ、ある意味決別をするためでもあったと思います。自分は今日からイエス様に従って生きていくんだということをですね、まあ、明かしするというか表明するというかね、そういう目的もあったと思うんですね。もうお別れ会ですよね、要は。 But there were some people who had cold look against them. でもその場にですね、ちょっとおそらく離れたところに、この冷めた目で、冷たい目で、イエス様たちとこのマタイたちをね、眺めている、見ている、そういう人たちがいた。10節ですね。 Verse 10 While he, I mean Jesus, was reclining at the table in the house, many tax collectors and sinners came to eat with Jesus and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?11節を読みしたいと思います。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、主税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。
するとこれを見たパリサイ人たちがイエスの弟子たちに言った。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人と一緒に食事をするのですか。 Eating with someone means that they are close friends。 まあ今の私たちの社会でもそうかもしれませんが、食事を一緒にするというのは、まあ、それだけ親密な中であるということを、まあ、意味するわけですよね。So Pharisees never ate with tax collectors or any other sinners because they have never considered themselves as close friends of them. だからパリサイ人たちはですね、このいわゆる酒税人あるいは罪人と言われるような人たちと食事を一緒にする、テーブルを囲むということは絶対になかったわけですよね。なぜなら彼らはそういう人たちとお友達だと思ったことは一度もなかったからですね。自分たちは彼らとは違う、彼らは罪人、私たちは違う、そういうふうに思ってたわけですから、絶対食卓を一緒に囲むなんていうことは考えられなかったわけですよね。 So when they saw Jesus and his disciples eating with those tax collectors and sinners, they were so disagreeable.They were unhappy and extremely uncomfortable. ですからイエス様がこのいわゆる酒税人や罪人たちとこの食卓を囲んでいるのを見たときですね、おそらく、彼らはものすごく不愉快な気持ちになったと思うんですね。ものすごくですね、こう居心地の悪い、何とも言えない、まあ、そういう気持ちになったと思います。Though they took a form of a question and asked his disciples, まあ彼らはこのいわゆる質問というですね、形をとって弟子にね、こう尋ねているんですけれども、But it was obviously a complaint and criticism against Jesus himself. でも明らかにそれはイエス様ご自身に対する、不平であり、また同時にこの非難の意味が込められていたのは明らかですよね。So when Jesus heard the question, he answered them.ですからイエス様はこの言葉を聞いたときに彼らに向かってご自分からお答えになったわけですよね。So let's read verse 12 and 13. 12節13節最後続きを読みしたいと思います。Now when he heard this, he said, It is not those who are well who need a doctor, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice.For I did not come to call the righteous, but sinners. 12節と13節。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は憐れみは好むが、生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。In the previous passage, when he healed a paralytic, he made it clear that he had authority on earth to forgive sins. And he came for that very reason.
イエス様は前回、先週お読みした聖書箇所の中で、ご自分にはこの地上で罪を許す権威があるのだということを明らかにされました。またそのメッセージの中でイエス様はまさにそのためにこそこの地上に来られたということを皆さんにお話ししたと思います。
And now he makes it even more clear.
で今日の箇所でイエス様はさらにですね、そのことを明確に、明らかにさらにされるわけですね。
He said, It is not those who are well who need a doctor, but those who are sick.、
まあ、イエス様はこうおっしゃったわけです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。
Meaning, it is not those who are righteous who need a savior, but those who are sinners.
その意味するところは、まあ、後半の部分でイエス様が改めて語ってますけれども、いわゆる救い主を必要とするのは正しい人ではない。救い主を必要とするのはむしろ罪人だということをイエス様はここではっきりとおっしゃったわけですよね。
So he did not come to call righteous but sinners.
だからイエス様は正しい人を招くためではなく罪人を招くために私は来た。まあ、そうおっしゃるわけです。
So therefore he eats with sinners. だからこそ罪人と言われる人たちとイエス様は食卓を囲まれる、食事をされる、彼らの仲間になることを恥とされない、そのためにこそイエス様は来られた。
He also said, Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice.
イエス様はさらにこうもおっしゃっておられます。私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい、こういうわけですね。
And in this context, sacrifice represents the life of Pharisees and scribes.
この文脈の中においてイエス様が言われるいわゆる生贄というのは、聖書に書かれている全ての生贄のことではなくて、いわゆるパリサイ人あるいは律法学者たちの捧げる生贄、彼らの生き方、のことを指して言っているんだろうと思うんですね。旧約聖書の生贄についてイエス様は否定したわけではないし、ご自分もある意味、私たちの罪の許しのために生贄になってくださったわけですから、この生贄の必要性というものをイエス様は否定しておられるわけではなくて、まさにこのパリサイ人、律法学者たちの捧げる、生贄、彼らのそういう信仰のあり方、生き方のことをおっしゃっているわけだと思うんです。
So they always valued the law and made sacrifices.
律法学者たちは、いわゆる律法というのを重んじて、そしてあらゆる犠牲というものを、捧げ物、生贄を捧げて、いました。
But their sacrifices were made only to satisfy their own pride, a sense of superiority against other people.
But 彼らの、でも彼らの捧げるいわゆる生贄、犠牲というのは、結局のところ、自分のプライドのためであり、それは自分が他の人よりも優越感を持つため、安心感を持つための生贄に過ぎなかったわけですよね。
No love for God, no mercy, no kindness for the other people.
そこには神様への愛もなければ、他の人たちに対する、憐れみや優しさというものもかけらもなかったわけです。
No such sacrifices, but I desire mercy, Jesus said.
そのような生贄ではなくて、私はむしろ憐れみを好む。そうイエス様はおっしゃるわけですね。
In the New Japanese translation, they use a word 真実の愛 means true love or faithful love.
新しい新改訳2017では、この憐れみという言葉、おそらく真実の愛というふうに、新しい訳をお持ちの方はね、確認していただきたいと思うんですが、真実の愛というふうに多分訳されているんではないかなと思うんです。憐れみではなくて、真実の愛という言葉が使われています。
It is not a fake love covered and decorated with superficial sacrifices, but rather bold and honest attitude.Before God, such as confession of sins.
で、この真実の愛というのは何かなってことを思うときに、それはいわゆる偽りの愛ではないということですよね。いわゆるこの捧げ物とか生贄とか、あるいは断食したとか、自分はこれだけのことをしたとかというような、そういういわゆるこれだけの自分は犠牲を払ったんだというような、ことでですね、こう周りを固められた、デコレートされたですね、そういう生贄ではなくて、むしろむき出しのものですよね。ありのままのあなた、本当に心からの正直な神様に対する、あり方、態度、それは一つ例を挙げるとすれば罪の告白だと思うんですね。神様の前に私たちがする罪の告白。一箇所今日聖書箇所を引用したいと思います。ごめんなさい、画面にちょっと出ないので、ちょっと余裕のある方は聖書を開いていただいてもいいと思うんですが、詩編の51編の16節17節ですね。 So、I'd like to quote from Psalm 51 verse 16 to 17. So if you are able
or you can also open your Bible, but I will read it, so you can just listen to it. Psalm 51, verse 16 to 17. 詩編の51編の16節17節の御言葉です。
I will read it in English first. You do not want a sacrifice, or I would give it. You are not pleased with a burnt offering. The sacrifice pleasing to God is a broken spirit. You will not despise a broken and humbled heart, God.
日本語で読みますね。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。
So, sacrifice is not what you want to give it to God. It is not what you want to show off to God or other people.But it is what God wants from you.
I will say it again. Sacrifice is not what you want to give it to God. It is not what you want to show off to God or other people. But it is what God wants from you. この生贄あるいは犠牲ということを考えるときに、神様が求めているそれは何かというときに、それは私たちが神様に見てもらいたい、あるいは周りの人に見てもらいたいものではないということですよね。私はこれだけのものを捧げました。これだけの犠牲を払いました。そのとき私たち心のどこかでそれを神様に見てほしい。神様に評価してほしい。人に見てほしい。人に評価してほしい。そういう気持ちがないでしょうか。でも神様が求めている生贄はそうじゃない。聖書が言う生贄、犠牲というのは私たちが人に見せたいものではなくて、神様があなたに求めているものだということだと思うんです。じゃあ神様は私たちに何を求めているかといえば、 He wants your broken spirit, a broken and humbled heart. In other words,Bold and honest confession and prayer. で、神様が私たちに何を求めているかといえば、それは今を読みしたこの聖書箇所から言えば、砕かれた魂ですよね。砕かれた魂、砕かれた、そして悔いた心だというふうに詩編は私たちに言っています。それはまさにむき出しの、を繕っていない、隠していない私たちの、まあ、本音というかですね、私たちの正直な、それはあるいは罪の告白かもしれません、あるいは祈りかもしれません、まあ、賛美であるかもしれません。神様はそれを求めている。なぜでしょうか。
So that he can heal you, so that he can save you, and so that he can restore the true relationship with youAnd give you everlasting life.
で、神様はどうして私たちにそのいわゆるむき出しのですね、罪の告白、本音の心からの祈りというものを神様は私たちに要求されるのか求めるのかといえば、嫌じゃないですか、恥ずかしいじゃないですか、見せたくない部分ですよ。でも神様はそれを私たちから欲しい。で、それには理由がありますよね。それはなぜかといったら、神様が私たちを癒すためですよ。私たちを救うため、そして壊れてしまった神様とのこの関係、交わりをもう一度取り戻し、回復させ、そして私たちに永遠の命という祝福を与えるため、だから神様は私たちに砕かれた魂を生贄として神様の前に注ぎ出してほしい、まあ、そう言われるんだと思う。もう一度今日の御言葉10節を読みしたいと思います。
I'd like to just read a verse 10 again. While he was reclining at the table in the house, many tax collectors and sinners came to eat with Jesus and his disciples.
今日は最後にもう一回だけこの今日の10節を読みしたいと思うんですね。イエスが家で食事の席についておられるとき、見よ、酒税人や罪人が大勢来て、イエスやその弟子たちと一緒に食卓についていた。
Now, I'd like you to visualize the sight from this passage.
で今お読みしたこの御言葉をもう一度心の中で反芻してですね、皆さんにぜひその場面をですね、頭の中にこう思い描いていただきたいと思うんですね、今。This is a revelation. And this is a vision. And this is a demonstration of the kingdom of heaven. このイエス様が、まあ、当時の人は寝転がって食事をしたんですけれども、イエス様をこう中心にですね、イエス様のこの周りにおそらく輪になってですね、テーブルというか、まあ、小さいお盆のようなものかもしれませんが、囲んでイエス様といわゆる罪人と言われる人たちが一緒にですね、まあ、笑いながらですね食事をしている、想像してみてください。それは啓示なんですね。皆さんこの御言葉は、天の御国の啓示であり、いわゆる、ビジョンですね、目視というかビジョンであり、この天の御国の雛形、天の御国とはこのようなものであるということを、いわゆるこの絵に描いて私たちに伝える、そういう重要なこれは場面だと思うんです。 As Jesus said before in Matthew chapter 8:11、 かつてイエス様がマタイの8章11節で言った言葉が思い出されますね。 He said, I tell you that many will come from east and west to share the banquet with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. で、この場面を想像するときに、イエス様が少し前のマタイの8章11節でお語りになった御言葉を、まあ、思い出しますね。それは、イエス様かつてこうおっしゃったんですね。東からも西からも大勢の者がやってきて、そしてアブラハム、イサク、ヤコブと共に、食卓に着く、宴に着く、天の御国に食卓に着く。まあ、そんな風に天の御国をイエス様がお語りになった場面があります。それがまさにこのマタイの家でですね、その天の御国の前触れとして、このように、記されているわけですね。I desire mercy or I desire true love.私は憐れみを好む、私は真実の愛を好む。 He desires true love. イエス様は真実の愛を求めておられます。 Bold and honest confession and prayer. それは隠したところのないありのままの私たちの告白であり、また祈りです。 Your broken spirit. 砕かれたそれは魂です。 Your broken and humbled heart.砕かれた、そして悔いた、神様の前に悔いたありのままのあなたの姿です。And not sacrifice, which only makes you proud against other people. 神様が求めているのは、他の人に対して私たちが自慢するだけの、そういう、生贄、犠牲ではありません。自分はこれだけの犠牲を今まで払ってきた。ね、そういう自慢話じゃないです、神様が求めている。For Jesus didn't come to call the righteous but sinners. なぜならイエス様が来られたのは、今日の御言葉もう一度お読みしますが、イエス様が来られたのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためだからですよね。So he is calling us today, as he called Matthew. イエス様が今日この御言葉の中でマタイに声を、目を止めて声をかけられたように、イエス様は今日私たちに目を注がれて、そして私たちの名前を呼んでおられると思います。We are all sinners like Matthew. 私たちも皆マタイと同じように罪人ですよね。私たちは主税人ではないかもしれませんけど、でも私たちは皆罪人です。We are all called to come to his table. でもだからこそイエス様は、イエス様の食卓に私たちを今日招いてくださっていると思います。We are all invited to his feast, his banquet.イエス様の天の御国の宴ですよね。宴の席にイエス様は今日私たちを招待してくださっています。So let us get up and follow him like Matthew. ですからぜひ私たちはこのイエス様の声を今日聞いたならば立ち上がりたいと思うんですね。立ってイエス様に従っていくものでありたいと思います。Let us respond to his calling and invitation with true love, bold and honest heart and faith.In Christ. このイエス様の呼びかけに対して、この招待に対して、ぜひイエス様が求めているその真実の愛を持って。真実の愛というのは何も立派な素晴らしい愛のことじゃないですね。真実の愛というのは、ありのままの、何も隠さない、ありのままのあなたの心ですよね。正直な心を、その心を持って、その信仰を持って、 私たちはこのイエス様の御声に今日応答していきたいと思います。 Let us pray. お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたは最も罪深いものとされ人々から嫌われのけものにされていたマタイに目を注がれて、そして彼の名前を呼び自分についてくるように声をかけてくださいました。そしてその声は今日も今私たちの名前を呼んでいる声であります。私たちのような罪深いものをあなたの栄光の御国のその食卓にその宴にあなたは今日も招いていてくださいます。あなたがその時私たちに求めるものは何でしょうか。それは立派な行いや人に自慢できるどれだけ犠牲を払ったか、自分は一生懸命何かをやったかということよりも、むしろありのままの私たちの姿であり、神の前にへりくだり心砕かれたものの姿、それがあなたが求める生贄であり、また犠牲であるということを感謝いたします。それはイエス様が私たちの身代わりとなって十字架で私たちの命のために犠牲を払ってくださったからです。主よ、どうぞあなたの御前に私たちが今日飾らない正直な告白と信仰を持って進み出ることができますように、またあなたから愛されることによって、愛をいただくことによって、また御国にふさわしいものへと変えられていくことができますように、どうぞ一人一人を励まし助け導いてくださいますように、すべてを感謝し御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。